相田優の今日も京都で物ゆかし。皆さんこんにちは。今日も京都で物ゆかし、パーソナリティの相田優です。物ゆかしはなんとなく心惹かれる、好奇心をかきたてられるという意味。この番組は僕相田優が好奇心の赴くままに調査したりおしゃべりしたりして、聞いているあなたの好奇心をちょっとだけくすぐっていく、そんな番組となっています。はい、ということで今日はですね、ついつい見てしまうものの話をしてみたいとちょっと思っております。皆さんありませんかね、ついつい見てしまうもの。僕にとってはですね、昔からなんですけども、物件情報よく子供の頃とか、実家で、こう、チラシ、物件のチラシとか、マンションのチラシみたいなの入ってくるのを見たことありませんかね。なんかね、子供ながらに、あれを見るのが結構好きで、なんか変な子供だな、だったと思うんですけど、なんかその名残かね、つい妄想を してしまうんですよね。チラシを見ながら、あ、こんな家いいな、この家の、この間取りいいな、みたいなね。そんなのを見てたりするんですけども、物件情報のチラシとか、あとはそれがこうしてルームツアーですね、人の家がどうなってるのかって結構気になる方多いんじゃないかなと思うんですけれども、だったりとか機材とかデスク紹介とか、あ、この人こんなの使ってるんだ、これちょっとやってみたいから取り入れようかなみたいなので、結構自分のデスク周り決めること多いんですけど、なんかね、ついついそういうのを見てしまうんですよね。なので今日はちょっとそんな物件情報、それからルームツアーのお話、おすすめの情報サイトなどなどお伝えしていきたいなというふうに思っております。はい、では早速いきましょう。それでは今日も京都で物ゆかし、最後までよろしくお願いします。改めまして、相田優でございます。本日お話ししたいのはこちら、ついつい見てしまう物件情報サイトとルームツアーでございます。はい、まあ、そもそもね、こういう物件とか見出したきっかけはっていうところは先ほどお話をしたんですけれども、やっぱチラシを見てて楽しかったなって思うのは、別に今の家に不満がまあないと言ったら嘘になりますけど、もう今すぐに出てきたいみたいな、そんなそこまであるわけではないんですよ。ただまあ、最近引っ越したいなっていう思うのもあったり、この家だったらこんなことができそうだなとかですね。やっぱり自分の理想の部屋環境みたいなのって結構あるわけですよ。僕としては自分の部屋とか机周りとか好きに作り込みたいタイプではあるので、まあ割と好き勝手やってはいるんですけれども、なんかね、そのあたりでいろいろ考えるのが好きだなっていうふうに思っております。そう。なんか小学校の頃そういう遊び方をしていたような。なんかこれ言うと友達の犬猫みたいになりますけども。ね、土日にご飯食べた後にチラシを見て、で、意外と物件のチラシとかって結構あの時期、暑かったり硬かったりしたんですよね。なんでそれをくるくるーと丸めて、弟とチャンバラごっこやったりみたいな、そんな使い方もしてましたけれども。まあでも今、このインターネットのご時世ですから、結構ね、面白い物件だったり、ルームツアーの情報って結構出てたりするんですよね。なので、そんなところをね、ちょっとご紹介していきたいなと思うんですけれども、まず最初はですね、物件ファンというサイトになります。こちらですね、サブタイトルが読めて探せる不動産エンターテイメントっていうところで、いろんなね、物件、各地の物件をですね、紹介をしているサイトになります。まあ、ブログみたいな感じですかね。株式会社 OND さんがやってんのかな。で、これがですね、結構面白くて、写真が綺麗っていうのもそうなんですけど、このね、ちゃんと物件が理想っていうか、綺麗に見えるようにね、すごく編集されてるのがいいなと思いますね。なんか住んでいる様子がイメージできるというか、その物件の一番いいところをちゃんと紹介して写してくれるっていうところがあります。特にですね、今見てるのが、人生を遊び心で満たすための大人の隠れ家京町屋っていう、京都市北区の売買物件を見てるんですけど、 これがすごいですね。土間が約9畳あって、でそこに電気自動車用の充電用コンセントがあって、電気自動車入りますよみたいなところとかね、バイクが3台並べてあったりとか、京都ってなんか土間の文化がなんかね、あるイメージが勝手にあるんですけども、まあそれプラス、ちゃんと今っぽさも出てたりするっていう物件がここですね。ちゃんとトイレとか、あとはお風呂とかもね、あとロフトの情報とかそういうのもちゃんと物件としてやっぱり必要になるので載っけてると。で、ちゃんとね、問い合わせとかできるようになってるんですよね。なんで住みたい人はそこに問い合わせて住めると。ちなみにこれ、売価4180万円となっております。結構、京都だとどうなんでしょうね。ちゃんとベースを知ってるわけじゃないので何とも言えないですけれども。でね、文章も結構いいんですよね。業務的ではないし、かといってなんか砕けすぎてもいないし、ちゃんと、まあ、ストーリーをしっかりと、載っけてたりする記事もあるんですけれども、ちゃんと写真と文章とか、すごくバランスがいいというか、構成が多分すごい上手いんだろうな、上手い人が入ってるんじゃねえかなというふうに思っております。特にですね、まあ、他の、なんだろう、不動産のサイトさんとも連携してたりするので、そことね、物件が出てきたりっていうのがあったりしますね。あとはテーマごとに結構出てたりして、例えば自転車っていうタグがあったりとか、あと別荘っていうタグがあったりとかですね。あとは古民家、DIY、シェアハウス、海べり、スケスケなんてのもあったりします。スケスケってなんだろう？スケスケのリノベーションとかね、結構。お風呂がスケスケなところもありますね。そう、そういうのとかね。露天風呂。露天風呂すごいな。実際に住んでみたいなっていうところで探すのもあるんですけども。わあ、こんな家すげえなっていう。なんか現実味のないものをね、読むのも結構面白かったりするんですけど、露天風呂なんかまさにそうですね。で、ここ、鎌倉の物件も見てるんですけど、海を一望できるね、露天風呂がついてるんですよね。この露天風呂タグのところ。これすごいな。ちゃんと湘南でこういう。あ、ウッドデッキ付きの露天風呂もある。うわぁ、すげえ。やっぱこう見ると神奈川ちょこちょこ多いですね。海沿いですからね、神奈川。あ、これもすごい。かやぶき屋根だ。大磯の山頂付近に立っている。あれ、大磯、これ神奈川の大磯だよな。あ、そうだよね。うわぁ、すごいですね。多分別荘みたいに使ってたんじゃないかなっていうぐらいの。もうある意味豪邸、ある意味ってか普通に豪邸ですよね、これ。すごいなぁ。まだあんのかなぁ、こういう家。あ、離れに茶室がある。離れの地下の1階にもなんかある。うわぁ、すごい。これはもう2017年の記事なので、全然残りがもう残ってないですけども。まあそんなこんなでね、こんな、わぁ、すげぇみたいなのを感じながら、いつもこの物件を見ております。あとエリアごとにも出てるので、東京、神奈川、京都、大阪とかですね。それぞれのところで、物件をね、見ることができるので、実際に、ちょっとおしゃれな家とか、変わった家、いい家に住んでみたいなって方はですね、ちょっとこれを見ながら物色するのもおすすめかと思います。ちなみに僕、RSS リーダーに登録しておりますので、新着物件が来るたびに、これがね、出てくるっていうような形になっております。そう。あと団地のリノベーションとかもあるので、本当にね、手が届く範囲のものも多いんですよね。なんですげえ引っ越したくなるなーっていうのがあったりします。まだまだね、物件のところ行きたいと思うんですけども、今度はですね、グッドルームという、サイトさんになります。新しい暮らし、グッドルームで始めようっていう、こちらも不動産系のね、サイトでなってるんですけども、物件ファンよりはもう少し現実的というか、おしゃれな家とか、あ、こんな家あるんだ、みたいな探し方をできたりします。無印さんのね、トモスっていうシリーズがあったりするんですけども、そういう物件が入っていたりとか、こだわりの賃貸暮らしってところで、いろいろとね、暮らしのコラムがあったりとか、家具の配置どうしたらいいですかね、みたいなところもコラムで載ってたりします。あと面白いのが、サブス暮らしっていうのがあって、ホテルとかマンスリーで住める。まあ、1ヶ月とかちょっとだけ。例えば出張とかね。ワーケーションで行きたい。どっかに行きたいって方は、それで1ヶ月とか、何万円以内の人気ホテルみたいな、新着ホテルみたいなのもですね、見ることができるので、長期の出張があるみたいなね、方とか、アドレスホッパーの方なんかは、こ そういうのを見ていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。このグッドルームもね、結構家ごとにストーリーが出てたりしてて面白いんですけども、例えば中央区の月島にある物件とかは、暮らしさえもデザインっていうタイトルがついていて、まあどんな街かとかですね、どんな部屋かみたいなのが結構出てたりするんですね。で、写真もかなり豊富に揃っていて、ちゃんとどんな暮らしができるのかみたいなのを想像できるようなですね、ものが多いかなというふうに思います。上はね、いくらまでも高級物件が出てたりするんですけども、例えば今はパッと目に入ったのは、新御徒町の26万5千円。家賃ですよ。月の家賃が26万5千円っていう部屋が見えた一方で、大岡山駅4万9千円とかですね。確かね、3万円台の物件もあったと思います。本当にいろんな価格帯で自分の理想に合わせて、目的に合わせてですね、選ぶことができるので、ここはいいところかなと思います。まあ、現実味のない妄想をするもよし、ちょっとおしゃれな物件をしっかりと探すのもよしっていう形でですね、いろいろ使ってもらうといいんじゃないかなと思います。これも結構エリアごとにかなり検索の条件も普通の賃貸物件のスーモとかね、他の部分、名前出していいのかな。そういう他の物件系とかと同じように、例えば構造とか、駅何分とか、そういう絞り込んでね、検索することもできるので、割とね、使い勝手のいいサイトなんじゃないかなというふうに思っております。グッドルームね、これもね、いい物件結構あったりするので、引っ越したくなるシーズンにぜひ見ていただけるといいかなと思います。さあ、続きましてはですね、ちょっと地域を限定されるんですけども、旧三福不動産というサイトでございます。これはですね、もう本当に不動産屋さんのサイトでございます。こちらですね、小田原市にある不動産屋さんでございまして、今結構ね、小田原市といろいろ移住がね、増えたりとか、外からガンガン人が入っていって、いろんな町おこしをしているっていうような流れがね、結構出てきたりしてるんですけれども、まあそういう人々の創業支援を行ったりとか、コワーキングスペースを運営していたりとか、で、賃貸物件、もうね、小田原で店舗として使える物件が出てたり、住宅として使える物件が出てたりっていうので、いろいろ見ているのが楽しいなと思います。小田原はですね、神奈川県の海沿いにあるところで小田原城とかがね、有名なんですけれども、あとは箱根駅の時にね、必ず、箱根に入る時に登っていくところですね。小田原中継所みたいなのもあったりします。あと、かまぼことかね、結構ね、美味しいものもたくさんあったりして、割と神奈川では注目されているところなんじゃないだろうかという、個人的には思ったりしています。まあ、ここでですね、小田原に住んでみたい人は、ここのね、サイトもチェックしてみるといいかなと思うんですけれども、一時期ですね、ここで防音室がついた一軒家の物件があったんですね。しかも賃貸であったので、これはね、正直本当に本気で考えた。本気で移住を考えたぐらいすごくね、いい家が出ていたんですよ。駅からも徒歩10分ぐらいの圏内で、全然ね、いいところですし、で、今仕事をしているところにも、まあなんとか通えそうだと。まあ小田原って意外とアクセスいいですしね。っていうとこ、東京にもすごくね、時間かかりますけども、かなり出やすい街なので、こういうとこでね、使えたらいいなと思ってたんですね。で、防音室がそこも、あつらえがすごく良くて、もともとこのオーナーさんが音楽が好きだった方らしく、4.5 畳のね、防音室がしっかりとある家なんですよね。それ以外にも結構こだわりのね、家具が入ってたりとかっていうんで、だからね、これはね、住んでみたかったんですけれども、ちょっと家賃の兼ね合いがね、どうしても、さすがにちょっと厳しいなという、ところがありまして、泣く泣く断念と。どういう立場なんだよっていうね。まあ、特にこういうポッドキャストを撮ってたりすると、防音がしっかりしているブースっていうのは、一つね、憧れなわけですよね。例えば、今日はね、かなり静かなので、家で撮ってますけども、普通にね、防音室のある、例えばスタジオとかの練習室借りたり、そういうところをね、結構点々と僕はしてるわけですけれども、家に防音室があれば、まあそんな問題も解決というふうで、ますますね、配信系とかね、こういう音の活動をしてる人にとってはとてもいいなと思います。ね、趣味でアコギも弾くので、気にせず弾けるっていうのもいいですね。 まあこれに懲りずね、防音物件調べるだけでもかなりいろいろね、あったりするので、最近ではですね、もう音楽に特化したマンションもあったりとか、あと音大の近くだとね、学生さん限定だったりもしたりするんですけど、防音の物件あったりとか、防音に特化したマンションを作る会社さんなんかもあったりするので、またそんなところでね、ちょっといろいろ物件は探していきたいなと思うんですけれども、このね、レトロな平屋で音楽を音楽と暮らそうっていう、このタイトルのついたお家はすごくいいなと思ったので、もしね、ご興味ある方は見てみてください。まあ、ここまでね、不動産関係、サイトをね、中心に見てきたんですけれども、ここからはですね、ルームツアー関係を見ていきたいなと思っております。で、YouTube でですね、結構ルームツアーの動画出てきたりするんですけれども、まず不動産系でご紹介したいのが、ゆっくり不動産というチャンネルさんでございます。ゆっくり不動産、ゆっくり実況っていうね、ニコニコの時からある文化があるんですけれども、ソフトで文章を入れて読んでくれる、ゆっくり、ゆっくり、なんだっけな、あれ、ゆっくり実況に作る音声があるんですけれども、それを使ったですね、ゆっくり不動産っていう、まあ、ルームツアーとか物件紹介をね、している YouTube さんでございます。今も登録者数75万人ということで、まあ、これまで不動産屋さんが出してる YouTube って結構あったと思うんですけれども、エンタメに振った初のチャンネルじゃないかなと個人的には思っております。実際の不動産屋さんが物件の中を紹介してる動画はあれど、ちゃんとエンタメ的に面白く物件の細かいところも紹介してくれるなんてところは初というか、それにエンタメに振って伸びたのはゆっくり不動産が初なんじゃないかなと思います。今でこそ結構ね、この手の動画見る回数も多くなってるんですけども、がっつりこれで伸びたっていうのはゆっくり不動産さんが切り開いてきたところなんじゃないかなと思います。実際ね、面白い物件もたくさんあるし、本当に住めそうな物件も結構あるんですよ。見てるだけでも面白いし、わ、こんなとこ住んでみたいなっていうところもあったりするので、結構ね、バランスよく物件を楽しめるんじゃないかなというふうに思います。編集もかなりちゃんとしてるし、凝ってるし、中の人のキャラクターも素敵だなと思うので。で、結構ね、建築会社さんというか、建築士さんと連携しながら、いろんな面白い物件を見せてくれるので、またね、それも一つゆっくり不動産の楽しみ方なんじゃないかなというふうに思っております。で、同じくゆっくり不動産をルームツアーというかはちょっと、微妙なところではあるんですけれども、同じくルームツアー系でいくと、ガジェットとかを紹介する YouTuber のトバログさんですね。で、トバログさんといえば結構ガジェットを紹介している印象があるんですけども、それと同じぐらいですね、やっぱりルームツアーとかカバンの中身紹介っていうのを結構キラーコンテンツとして持っている方でございます。で、これ余談ですけども、トバログさんのブログの時から結構僕は見させていただいているんですけども、こうね、白を基調とした、このトンマナの使い方とか、デザインの作り方、この世界観の広げ方っていうのは、本当に参考になるし、見ててめちゃめちゃ綺麗、おしゃれ、楽しいっていう思いが出てくるので、トバログさんの YouTube チャンネルはぜひね、チェックしていただけるといいなと思うんですけれども、それと同じくらい、やっぱりルームツアー、カバンの中身紹介はすごくいいです。取材している方々が皆さんすごい素敵だなっていうのもあるんですけれども、意外と他の人のカバンの中身って、どんなもの持ってるのかって結構気になるじゃないですか。なんか何、こう、あ、こういうもの持ってんだなとか、あ、これいいなみたいなのを撮らせてもらうっていうのはあったりして、そこからその人の人となりがなんとなく透けて見えるというか、ね、ポリシーが絶対出てくるので、それ楽しいなって見てていつも思うんですよね。で、ルームツアーも同じように、そこは人となりというか、自分の個性が出てくる場所だなと思っていまして、クリエイターさんにね、取材をしてることが多いんですけれども、特に最近すごいなって思ったのは、イラストレーターさんのゆうのすけさんの作業部屋とデスク周り。これがね、すごく機能的にも優れているし、おしゃれだし、みたいなので、わあ、これいいなーっていうふうに思いました。まあ、トワログさん自身のルームツアーとかもあったりして、なんかね、こういうセッティングありだなーっていうのは、うん、ここ勉強させてもらえてますね。あとはですね、アミトーさん、テック系メディアの編集者さんでございますけれども、アミトーさんのデスク紹介の時は、 これ普通に参考になったので、僕今運用を完全に同じものを変えたわけではないんですけれども、元あったものから買い足して、かなり運用の方法を近づけております。まあそんな感じで、これはデスク周りですけれども、ルームツアー、デスクツアーっていうのは、なんかね、楽しい、すごい参考にさせてもらうものが多いなと思いますし、トバログさんのチャンネルはですね、そこがやっぱり楽しくて、おしゃれなものが多いなというふうに思います。あと楽しいもので言うとですね、VTuber さん、特に大手の VTuber さん、ホロライブとか2時3時とかの方々が結構やるファンの方のデスク紹介っていうのがあったりします。これはね、愛が溢れててすごい好きなんですよね。VTuber のファンの方って機材のガチ勢の方が多くて、普通にポッドキャストを撮ってる身として参考になるデスクもめちゃめちゃ多いですし、まあ、ゲームやられる方も多いのでね、パソコンがすごくしっかりしてる方も多いんですけれども、まあそれ以上、参考になる以上に、なんかすごく愛に溢れたというか、好きなものが本当に溢れているっていうようなデスクが多くて、僕が見てきたやつだと、ホロライブの白上吹雪さん、それからうさだぺこらさんとかですね、2時3時のアンジュカトリーナさんとか、あとは、ホロライブで、オマルポルカさんが、やっている、ポルカの伝説っていう、週一の番組があるんですけれども、その中でも、デスク紹介をやったりしてました。あ、こんなのあるんだと、こんな飾り方するんだとかですね。同じオタクとして勉強になるみたいな、そんなところがあるんですけども、高確率でですね、ネタもかなり投稿されていて、そんな机ないやろ、みたいな。もはやそこ机じゃないだろ、みたいなところがですね、あるのはすごく面白いなと思います。まあこれまでご紹介してきたデスクのところは概要欄にもね貼っておきますけれども、このデスク紹介からですね、ぜひ VTuber さんのファンの方のデスク紹介を見ていただけると楽しい世界が待ってるんじゃないかなと思います。はい。まああとはデスク紹介とルームツアーで言うと、まあこれはちょっともしかしたら違うかもしれないですけど、僕が見てる限りではガジェット系の YouTuber さんの方が紹介をしていることが多かったりするかなと思います。まあどうしてもね、グッズがあったりするのでね。で、あと、もう一つあるのは結構丁寧な暮らしを発信している方々が、紹介をしていることが多いなというふうに思います。僕が見ているのはですね、ゆかの日々というチャンネルでございます。まあ厳密にはルームツアーとちょっと違うんですけれども、でもですね、僕はここを見て本棚の DIY をちゃんとやろうというふうに思いました。丁寧な暮らしを発信するっていうとなんか、語弊を恐れずに言うかそこで作ってんじゃないのみたいなのが、もしかしたらね、あったりするかもしれないんですけれども、なんか、ゆかの日々さんのチャンネルは、僕はスルッと見れました。演出がそんなにない気が勝手にしていますね。あとは、ゆかさん自身が読書好きっていうのもあって、こう壁一面にね、本棚の DIY をしてるんですね。で、もともと本棚 DIY は、まあ、他の、チャンネルさんとかでも見ていたので、やりたいなと思ってたんですけれども、ゆかさんのこの本棚の DIY の雰囲気を見て、ああ、やっぱりいいなとか、ちょっと素敵かもみたいなのを思って自分の部屋にもですね壁付けの本棚を DIY してしまいました。多分直接のきっかけはゆかさんだったと思います。まあそれぐらいねすごく本を愛している方ですし、なんか自分のペースで生活されてるっていうのがどこからも伝わってきてすごくねいいなと思うんですよね。厳密なルームツアーではないんですけれども、一度見ていただけると嬉しいなというふうに思います。はい。というわけで今日はですね、物件というテーマからいろんな、情報というかいろんなページを紹介させていただきました。物件ファンさん、グッドルームさん、旧三福不動産さん、ゆっくり不動産さん、トバログさん、白上吹雪さん、アンジュカトリーナさん、宇佐田ペコラさん、オマルポルカさんのポルカの伝説、それから、ゆかの日々のゆかさん、ということで、それぞれですね、URL と概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいなと思います。はい。というわけで、特にまとめもありませんが、今回はついつい見てしまう物件情報サイトとルームツアーについてお届けいたしました。 送りしてきました間優の今日も今日とてもなよかし、そろそろお別れのお時間です。感想フィードバックはツイッターもとい X でシャープまゆかをつけてぜひつぶやいてください。今ゆかの綴りは imayuka です。そして僕の電源的ラジオというブログやノート、 YouTube チャンネルでもポッドキャストの情報、気になるコンテンツ情報などを発信しているので、よければそちらもチェックしてみてください。はい、ということで、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は相田優でした。さようなら。